はい。ではですね、ということで、シナプソロジー無料勉強会第1回目の方を始めたいと思います。テーマは、みんなで学ぼう、現場で活躍できる知識とスキルをということで、第1回目は現場で活躍できるスキルとはについて私の方からまずお話をさせていただきたいと思います。はい。まず、こちらの図。これシナプソロジーインストラクター養成コースの方で、テキストにある図なんですけども、皆さん覚えてらっしゃいますか？はい、プラン、ドゥ、シーというところでですね、ドゥのところで実際の指導というところでシナプソロジーを行いますよという前に、準備の段階で指導前の準備が必要ですよっていう風な、こちらがイラストになります。で、テキストの方では会場のセッティングとかツールの準備とか参加者の把握みたいなことを準備をしましょうねというふうなお話があったかと思うんですけども、今回のスキルを高めるために必要なこと、ここに関しては簡単に言うと参加者の準備がとっても大切になります。参加者に対する準備、簡単に言うとですね、参加したいと思った理由は何なのか、参加者の方が参加してどうなりたいのかを事前に予測しておくことが大切となります。では具体的にどういう予測が必要かと言いますと、まず皆さんの教室であったり現場に参加していらっしゃる方はどうなりたい願望があるのかというのを予測しておく必要があります。で、ここでは2つ予測しておく項目をお伝えしますね。で、1つは目に見えること、ニーズ。もう1つは目に見えない気持ち、ウォンツです。目に見えること、ニーズに関しては、例えば健康を保ちたいとか、綺麗になりたいとか、認知機能を避けたいとか、ミスを減らしたいとか、そういうふうな目に見えることのニーズ。これを、こういう願望があるから皆さんの教室に参加しているということを、事前に予測しておくことが必要なんですね。ただ健康を保ちたいっていうことに対しても、具体的には健康になってどうしたいですかとか、綺麗になりたいっていうことがあれば、綺麗になって何がしたいですかみたいな感じに、どんどんどんどん具体的に掘り下げるっていうのは、どんどんどんどんですね、その方々の、ニーズを答えるためには必要ですので、ここも具体的に掘り下げた上で予測しておいてください。で、もう一つは目に見えない気持ち、ウォンツなんですね。で、このウォンツ、目に見えない気持ちは人間の行動の、心理としては二つあります。一つはなりたくない気持ち、不安とか恐怖とか心配。これを解消したいから、行動を起こす。で、もう一つはなりたい気持ち、楽しく過ごしたいとか、元気になりたいとか、モテたいとか、若くいたいとか、若者に負けたくないみたいな、ワクワクするような気持ちを叶えたいから行動を起こす。この二つの気持ちというのが人間は行動の裏側に持ち合わせています。なので、目の前の方々の、この目に見えない気持ち、どういう気持ちを求めて、どういう気持ちを改善したくて、またまた、はたまた、こう、もうどういう気持ちを叶えたくて来ているのかっていうのも予測して押さえておいてください。じゃあ、それを叶えるために皆さんのプログラムや教室を提供しているというわけなんですね。なので、この二つ、目に見えること、ニーズと目に見えない気持ち、ウォンツを叶えるために皆さんのプログラム、教室は何の役に立ちますか？というところが大切になります。これをベネフィットと言います。具体的に、ちょっと高齢者の、内容で当てはめて考えてみましょう。例えば、私の教室に来てらっしゃる高齢者、もしくはデイサービスに通ってらっしゃる高齢者の方っていうのは、目に見えるニーズとしては健康を保ちたいと思って来てらっしゃる。もしくは認知症を避けたいと思って来てらっしゃるという方が多いです。で、そして目に見えない、得たい気持ちですね。で、避けたい気持ちは健康、このままの健康では病気にならないかという不安。 認知症にならないかなという恐怖、家族に迷惑をかけるんじゃないかという心配、これを避けたいから健康教室に来たりデイサービスに来ているという方がいらっしゃいます。反対にワクワクしたい気持ちとしては、楽しく過ごしたいから来てますとか、元気でいたいから来てますとか、いつまでも若々しくいたいから来てますみたいな方がいらっしゃいますね。じゃあそういう方が現場でいらっしゃった場合、私はその、願いを、願望を叶えるためにどういうふうなプログラムを作るかというと、転倒予防に効果的な下肢筋力トレーニングを入れたり、楽しく過ごしたいというね気持ちもありますので、楽しく参加できるような脳トレを提供するということを考えます。その中のプログラムとして、じゃあ転倒予防に効果的なバランスを鍛えるシナプソロジー、立ったまま3で止まるとか、座ったままでもいいですし、バランス能力を鍛えて楽しくできるようなプログラム、シナプソロジー3で止まるをやったりします。または楽しく過ごしたい、家で一人でいても退屈だし笑うことないもんなという方もいらっしゃいますので、そういう方の願望を叶えるために笑顔が出るようなシナプソロジー、相違じゃんけんとかもやったりします。はい。じゃあ今度、私企業研修講師としても活動してるんですが、同じですね、企業の研修に来てる従業員さんたちにも同じような準備をします。この方々の目に見えるニーズとしては、自分たちの職場、組織を活性化したいとか、事故を減らしたいというような願望がある方がいらっしゃったり、目に見えない気持ちとしては、重大事故への不安がや恐怖がある方。なので、事故を防ぐためにどんな方法があるかなとか、そういうものを、探したい方々ですね。あとはワクワクしたい気持ちとしては、みんなが笑顔で働きやすい楽しい職場、働きたいと思うような、また仕事に行きたいなと思うような職場、こういうような職場になればいいなというふうな気持ちがある、こういう方々がいらっしゃるというふうに予測をして準備をした上で、それを叶えるために私はどういう研修だったりプログラムを、準備するかというと、コミュニケーションを円滑にして事故を防げる組織を作れるような研修を行います。そこで使う方法としては、まあ3で止まるみたいな、一人で行うようなものもいいんですけれども、あえて組織を円滑にしたりとか、コミュニケーションを活性化したいということもありますので、グループで協力して楽しく輪になって達成感を感じる数字お手玉回しみたいなやつをやって、皆さんの要望を叶えるような場を作り上げます。ここまでは大丈夫でしょうか。はい。まあつまりシナプソロジーのエクササイズを何にしようかなとか、そういうところも大切ですけれども、まずそこに来ている方々がどうなりたい願望があって、それを叶えるために私たちはどういう準備をして教室や現場を、運営していくか、そこがまず、スキルを上げる前にというか、そこがないとどんなにスキルがあってもその人たちの気持ちとマッチングしないので、なかなかこのベネフィットにたどり着かないということになりますよね。なので、まずこの準備というところで、この目に見えることのニーズ、得たい気持ちのウォンツ、それを叶えるためのベネフィット、この3つを押さえておくということがとても大切となります。はい。ここまでの話大丈夫でしょうか？はい、ありがとうございます。ではですね、ここからは、袴田さんの方にですね、バトンタッチをして、袴田さんの方からお話を、していただきたいと思っております。それではよろしくお願いします。
はい。で、私のところからは、じゃあ、現場で活躍できる知識として3つ、今日は皆さんに持って帰っていただこうかなって思って用意をしました。まず1つ目、シナプソロジーって何ですかとかって結構聞かれません？ね。で、多分シナプソロジーって、脳を活性化するメソッドですっていうのを多分やってるかと思うんですよ。というかやってるはずです。インストラクターの資格を取るときに。でも、シナプソロジーの素晴らしいところっていうのは、脳を活性化させることによって、体も元気になるし、あとは表情も豊かになる。ね、笑ったり、あとはちょっと困った顔してみたりっていうところで顔の表情も使えますし、あとは何よりも 皆さんもインストラクター取るときにこれ経験したと思います。楽しいって思ってもらえる気持ちって大きくないですか？うん、ありがとうございます。結構うなずいていただいてる。はい。なので、シナプソロジーって何ですかって聞かれたら、脳と体と心、この3つがね、すごくポイントになってくると思います。ここにね、刺激与えて、活性化していく、元気にしていくプログラムなんですよっていうのを説明できるといいかなと思います。で、結構やっぱり、脳を活性化するって言っても、なんかピンとこない方結構多いんですよ。特に高齢者の方とか。で、何するの？聞かれるんですよ。で、脳トレと何が違うかって言ったら、やっぱりこの心にも刺激を与えられるっていうのがすごく大きな特徴だなって私の中では思ってます。なぜかというと、シナプソロジーの効果検証って皆さんが養成講座受けられた時に、テキストで多分見てるはずなんですよ。シナプソロジーの効果って、短期記憶の向上だったりとか、あとは活動的回、なんかはつらつとか活気とか元気っていうもの、これって心に刺激入ってますよね。心に刺激が入った結果、こういう結果が出てるので。はい。なので、やっぱり体と脳だけじゃなくて、心もやっぱり活性化できるっていうのはシナプソロジーの大きな特徴だと思いますので、そこをね、もっともっとどんどん伝えていけるといいかなと思います。で、二つ目。はい。じゃあ、脳と体と心が、じゃあ元気でいるために何が必要か。結構これもね、よく聞かれるんですよ。栄養。で、答えとしては、すぐ答えられるのは五大栄養素です。五大栄養素。皆さん言えますか？五大栄養素。気になった方はぜひググってくださいね。はい。で、特に、この五大栄養素の中でも大事なのが、糖質。あとはもう一個、ここに出てますけれども、動物性のタンパク質がね、必要なんですね。動物性のタンパク質。いわゆるね、お肉です、お肉。結構ね、脂っこいの苦手っていう方も多いんですけれども、筋肉をつけていく。もしくは、ここの発想としては、シニアの皆さんって、日に日に筋力が落ちてってると思ってください。じゃあ、落ちてってるのを食い止めるためには何が必要かって言ったら、タンパク質必要なんですよ。筋肉作ってるのに。でも、タンパク質でも、お肉のタンパク質だったり、魚のタンパク質だったり、はたまた大豆のタンパク質ってあると思うんですが、どれが一番筋肉をつけるためにいいかっていうと、これね、動物なんですね。動物のタンパク質がいいんです。なので、体も心も元気でいるためには、ある程度お肉を食べるっていうことはね、とっても大事になってきます。で、ここで一つだけ気をつけていただきたいのが、例えば食事療法を病院から何かこう推奨されてるとか、病気の治療のために栄養の指導が入ってるっていう方には、もうそっちに、指導通りに、やっていただくっていうのが一番なので、ちょっとそこだけはね、必ず説明のポイントとして付け加えていただけるといいと思います。そして、3番目。ここね、結構私が好きなところなんですが、社会的生命。要するに、社会とのつながりですよね。つながりを維持していくのに、必要な体の部分ってどこかっていうとね、口なんですよ、口。お口。で、お口があることによって、挨拶でおはようございますとか、あとは今日天気いいですねとか、今日ね、なんかおでんの日らしいんですよとか、なんかコミュニケーションを取ったり、会話を生み出す部分って口なんですね。で、シナプソロジーも、例えば、グーとか、パーっていうように、口元よく動かすって、皆さんもやったと思いますし、普段のね、指導でも言ってるかと思います。で、ここの口っていうのは、社会的生命だけではなくて、もう一個大事なのは、動物的生命。動物的生命。これを維持するのにとっても大事な場所です。じゃあ、それってどういうことかっていうと、結局は動物的生命って何かっていうと、口から栄養を取りますよね、私たちね。さっきのおでんじゃないけど、フーフーして、パクって好きな具を食べる。ここのお口って、命をつなぐのにとっても大事な場所なんです。 なので、栄養をちゃんと取ることも大事。あとは、人とのつながりを生むためにも、お口。口元を整えておくとか、挨拶をするとか。あとは、挨拶をするタイミングでも、なんかこう、言葉発せない時ってあるじゃないですか。そういう時ってなんかニコってするだけでも、あの人、私がいることに気づいてくれてるっていう、このアイコンタクトにもなりますよね。うん。なのでそういった意味でも、お口はね、大切にした方がいいですよ。はい。じゃあ、次のスライドお願いします。ありがとうございます。今度はですね、スキルのお話です。はい。で、今、お口が大事だよっていうところで、コミュニケーションのお話をしました。皆さん、当日、例えば、今日シナプソロジーやりますよでもいいですし、今日ここの現場に行きますよ、今日ここの場所でお仕事しますよって言ったタイミングで、会場にいらっしゃる全員とこのコミュニケーションって取れますか？全員ですよ、全員。スタッフも含めて。私ね、必ず取るようにしてるんですよ。で、これをすることによって何ができるかっていうと、急にエクササイズを始めるとか、自分が何かやりたいってなったタイミングで、皆さんがね、ちゃんとね、集中して聞いてくれるとか、あとは温かい雰囲気で、何か自分がやりたいって思ってることをやることができるんですね。今日皆さん25分前を思い出してください。もうね、25分経ってるんですよ。私が今日こんばんはって言って最初に何したか覚えてます？今日何の日ですかって言ってコミュニケーション取りながら皆さんとちょっとお話ししましたよね。あんな感じです。あんな感じ。で、あれをやる前にも実は9時前から私と常松さんはズームに入って、ああ、こんにちは、よろしくお願いしますとか、結構ね、声かけられる方にはかけさせていただきました。あんな感じでね、会場でもね、みんなに声かけるっていうところを意識しましょう。そして、話を聞くときは、ちょっとオーバーめにリアクションしながら話は聞けてますか？うんってうなずく。あと、そうなんですか。知りませんでしたって、そうなんですかで結構終わる方多いんですが、そこにプラスアルファ何か一言つけてあげると、この傾聴力がね、ぐーんと上がりますので、ぜひ実践してみてくださいね。で、困った時には、私が使ってる裏技は、オウム返しします。なんとか、今日ここに来るまで歩いてきたのよって言われたから。言われた場合には、そうなんですか、歩いてきたんですか、ありがとうございますっていう感じで、もうオウム返しで大丈夫です。はい、こんな感じでね、最初慣れないときリアクションしてみるといいと思います。はい、そして、ここ、大事なところです。はい、皆さん、シナプソロジーやってもらった後、感想聞いてます？最後に。盛り上がってる人じゃない人に聞いた方がいいです、これ。一番つまんなそうにしてた人に聞くのがポイントです。はい。特に男性の方とか、後ろの方とか。特に後ろの方は、私の手見えましたとか、声ちゃんと聞こえてました、今日やってみてどうでしたっていうのを聞いてください、ぜひ。で、これが元で、必ず次に参加するかどうかっていうところだったり、次のエクササイズに行けるかどうかっていうところもね、確認できると思います。じゃあ今までの話を全部まとめて次のスライドで常松さんがまとめてくれますのでお願いします。
はい、ありがとうございました。実は今袴田さんが話した内容ってこの指導後のフォローっていうところなんですよね。なので私たちってエクササイズを何をするかっていうところにまずそこにとらわれがちなんですけども、私たちが現場で私と袴田さんがやってることっていうのはエクササイズ何をするかよりもエクササイズの前にまず参加者さんの予測をすること、そして参加者さんに対して終わった後にちゃんと話を聞いたりコミュニケーションを取って次につなげること、それを一番大切にしています。ぶっちゃけそこができていれば、エクササイズは結構何にでも盛り上がったりするというか、そこが私たち経験上大切かと思っています。はい。で、袴田さんも言ってましたよね。シナプソロジーで感情が動きますよっては言ってたんですけれども、やっぱりこう、楽しい笑うというところに私たちフォーカスしがちなんですが、もうできないとか悔しいとか恥ずかしいっていうのを私たち敬遠しがち。 ではあるんですよね。でも、そこの感情が動いているのも脳が活性化しているところなんです。そこもぜひ承認してあげてください。悔しいですよねとか、うわ、恥ずかしいですよね。でもね、いいです。皆さん、あなただけじゃないですよ。皆さんできてませんでしたから大丈夫です。恥ずかしくて結構ですよっていうふうに。そこもしっかり承認してあげてください。その感情が動いている。ね、一見ネガティブと思われる感情もしっかり承認してあげることで、私たちの、エクササイズが盛り上がって、盛り上がるスキルになるかと思います。
いや、30分ってあっという間だなと思いながら。ね。うん、なんか少しでも本当に今日最初にお伝えしましたが、皆さんが現場で活躍していただけるような内容って何だろうねっていうところを常松さんと一緒に考えてたんですけども、結構煮詰まってくるんですよ。正直なところ。なので、早い話、これ皆さんに聞いた方がいいっていうところでアンケートを取らせていただきました。全部読んでみました?こんな悩み皆さん抱えてるんだなっていうところ。で、私たちこれにね、すべて答えたいと思ってますし、これを解決していかないと、皆さんが次に進むきっかけにもならないんじゃないかなと思ってます。うん。で、膨大な数なので、全部の数を一回で消化できないんですね。はい。なので、ちょこちょこと小出しにしつつ、でも今回のお話を聞いた上で、またこれ聞いてみたいっていうのがありましたら、その後に送られるアンケートに入れていただいたら、私たちそこにね、追加していきたいと思ってます。ぜひ。皆さんが活躍できるように、私たち本当に全力で応援したいと思っているので、ぜひぜひ、なんか困ったことがあったらね、いつでも連絡欲しいなって思ってます。